そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今日の特集は
2017年冬アニメ新番組青田街特集です。
はい、いよいよやってきました。青田街めっちゃ見てますけれども、今期新番組でスタッフが視聴した作品は32本。
はい、
まあ比較的少なめ、ここ最近からいくと少なめかもしれないですね。そしてその中から投稿をいただいた作品は、11本でした、
うん、
投稿数はめっちゃ来てます。
そうですね、
うん、ここ最近の中でもかなりの数ですよね。
いや、この一人一作品っていうクリーができてから、
はいはい、
なかなかない現象がありましたね今回。
そうですね、意外とばらけるんだけれども、めっちゃ集中しました。ということなので、今回は投稿いただいた作品は11本だったんですけれども、その中の1本が特集1個分投稿が来ましたので分けました。これはもう無理だと。確かに珍しいですよね、今までこの1本に絞ったある種弊害みたいなことってそこまで実感することがなかったわけですよ、まあ、この作品来ないなっていうのはもちろんありましたけど、
はい、
でもここまで集中したんだっていうね、まあ、それだけ、気になった作品だったっていうことだとは思います。しかもお初の方も含めて集まってますからね、この作品、ね、
おお、相当語りたい、
はい、じゃないかと思います、ということで来週の特集になった作品はこちら、
幼女戦記です。
2話以降、まあ、これは納得だなっていう感じが私もしましたので、来週のね幼女戦記特集もお楽しみということで、今日の青田街は幼女戦記を抜いてお届けいたします。
決めろ、会心の一撃。
一切の手で止め、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこはに。
さあ、ということで始まりました2017年新番組青田街特集です、幼女戦記に集中したというお話をしましたけれども、まあ幼女戦記を除くとこの作品が一番投稿が集まった作品になりました。
小林さんちのメイドラゴン、水玉ハリアさんからのコメントです。原作はそれまで見たことがなかったのですが、とてもインパクトのある作品ですね。汚れだけを溶かす唾液で口洗いしたり、自分の尻尾焼きを作ったり、それを拒絶されると自分で食べて尻尾を再生したり、第1話から笑いまくっていました。そして小林さんを好きだと言いながら、人間自体は下等で愚かだと蔑んだり、会話に過去の体験をさりげなく絡めたりなど、会話の端々で笑わせに来るのも面白いです。早くも原作に手を出してしまいました。一方、トールの過去についてはちょっと気になりますね。悪夢を見るほどに人間とはやはり対立していたようです。他のドラゴンたちとの関係も何かありそうな感じですし。カンナやファフニール、ケツァルコアトルも登場してかなり賑やかになってきて、この先も楽しめそうな作品です。続きまして、タユタさんからのコメントです。小林さんの女性っぽくない性格のせいか、それとも小林さん役の田村睦美さんの声のせいか、ちょいちょい小林さんが女性であることを忘れてみちゃいますね。こっちの世界で不安になるトールにかける言葉も男前かって感じですし、 せめて下の名前で呼んでもらえればいいのかもしれませんが、男っぽい名前だったらお手上げですね。トールの名前の由来とともに小林さんの下の名前も気になります。声優といえばトール役の桑原裕貴さんもいいですね。明るい演技も不安に駆られる時もすごくメリハリの効いた演技でトールにぴったりですね。はい、ありがとうございます。
原作はクール教信者による漫画なんですけれども、
はい、
京アニなんですよね。
そうですよね。なんか京アニっぽくないなって最初見た時すごい思いました。
なんかこうラキスタ的なものを思い出したんですよね。
あ、コメディとしてゆるさがすごく近いものを感じます。そうそうそう
そう、うん、まあ作品は全然違いますけども、
うん、その
京アニの持つその幅の広さみたいなものがさ、
うん、
出てきてるのかな。まあその中でもちょっとこうドラゴンのね、シーンによっては偉くらしい映像も入ってたりとかしますけれどもいやもう設定的にはめちゃくちゃですよね。
そうですね、急に家にドラゴンが
はい居候してくるという。
なんか小林さんすごい優しいなって見てて思いましたどんどん増えていくのに。
そう、じゃそのために引っ越すからね小林さんね。
うん、本当あの第3話でしたっけ、あれすごいいい人だな、はい、小林さんと思って
ねえ、だってそこまでしてやらなきゃいけない理由はないわけじゃない、転がり込んできたドラゴン。
うん、
まあ設定的な荒唐無稽さはもちろんありながらも、でも、これ多分この小林さんの性格の良さと、
はい、
あとまあドラゴンたちのキャラのある種濃さ、うん、みたいなもののバランスがうまく合っているおかげで、設定のそのめちゃくちゃさ感みたいなものを気にしなくて見れるようなちょっとゆるいギャグになっている感じはありますよね。
なんか小林さんがその中ですごいザ日常って感じに仕事してるのが
確かにね、
対比としてすごい面白いなと思って、
この小林さんがあえて女性に設定されているところが面白いですよね。普通だったら男じゃんこれ、役的に。
そうですよね、そこをなんか田村さんにしてるところがミソなのかなっては思ってるんですけど、
一瞬最初見た時にこの小林さん男なんだろうなって思って私見てましたからね。
うーん、
その1話の前半の段階ではあれ女性なのどうなの、でも見るからにこう髪の長いオタクっぽいような要素も持っている男性なのかな、なのかなって思ってましたからね。
なでも結果女性で、
はい、そうなんですね。
これでも結構そこに意味があったりするんですかね。
いわゆるこれが主人公が男性だった場合、よくありがちな、
まあ確かに
ね、転がり込んでくる系ですよね、言ってしまえばね。
ラブコメになっちゃいます、
ね、ラブコメになっちゃいますよね。
うん、
うん、でトールが小林、でもその設定はそのままじゃん、トールが小林さんのことを好きな子、ドラゴンが小林さんのことを好きだっていうことには変わりないんですよね。
うん、
でも女性キャラだっていうさ、そこにちょっとある種の新鮮さを感じたなっていうね。
うん、なんかでもそこが可愛らしいところだったりするから、
うん、
見てて疲れないし、なんか日常感もありつつファンタジー感もありつつっていうところのいいバランスが保ててるのかなっていうのは、
これ小林さんが男性の場合は結局お色気っぽい話になるのかならないのかみたいな話になると思うんですよね、やはりね。
そこになんか無駄なこう思考を割かなくていいのもいいのかなって。
ああ、そうですよね。その部分が。その分、うん、逆にトールたちのその過去とか、本当コメントもいただきましたけど、が気になるよねっていうところありますよね。人間に何されたんだろう。まあ、いわゆるファンタジーの中でいう討伐をされていたんだろうな、みたいな、テンプレートな面白さを描いてるけれども、でもその、彼女たちがなぜその今ここに来ているのかっていう部分も含めて、どこかで描かれるんだったらそれはそれで楽しみかなっていう気はしますね。
うん、
リトルウィッチアカデミア、亀のラスカルさんからのコメントです。日高のりこさん目当てで見始めましたが、とても楽しい作品です。ストーリーよりもこれぞアニメーションという感じの動きで魅了させてくれます。トリガーの作品らしく本当によく動きます。 お話もちょっと懐かしく、立派な魔女になるべく作られた魔法学校で起こるドタバタの日常アニメ。大人気だった魔法使い、シャイニーシャリオに憧れ魔法学校に入学するも、魔法が点でダメで、先生や他の生徒たちにバカにされる主人公アッコ。でも、寮で同室のロッテやスーシ、そして学年トップのダイアナや、なぜかシャイニーシャリオと声優が同じアーシュラ先生には一目置かれています。この手の作品を私は昔好んで視聴していましたので、なんか自分も魔法にかかり、25年ぐらい前にタイムトリップしたような気分になる作品ですね。そして、それを象徴するかのような先生方の超豪華ベテラン声優陣。高山みなみさんでもびっくりなのに、なんと岡本麻里さんには超驚きました。新アニメにするにはもったいない。普通に家族で、親子で見ることができる作品だと思います。今期おすすめの一作です。はい、ありがとうございます。
声優さんすごく豪華ですよね。
コメントにもいただいた、シャイニーシャリオとなぜか声が同じなアーシュラ先生の話とか、をそこに使うみたいな、また、役どころ的にも結構ベタベタな感じですけど。
うん、シャイニーシャリオの最初の1話で結構ボーンって出てきて、わ、すごいこういうキラキラした魔法物なのかなと思わせといて、日常に行くっていう感じが良かったかなって思ってます。
今の段階だと、なんだろう、女の子のハリーポッターみたいな感じで、それをすごく一話一話丁寧に、魔法の世界ってどんな感じなのとか、彼女たちってどんな風に生活してるんだろうみたいなのをすごく丁寧に拾ってる感じですよね。うん、
なんか女の子に見てほしいなって純粋に思って、やっぱりこのコメントでも言ってますけど、朝やってくれてもいいアニメって思います。
うん、朝やってて、私多分小さい時だったらすごい魔法使いになりたいと思うんだよね、このアニメ見たら。
なんか結構女の子が好きそうな色合いだったりとか。
あ、綺麗ですよね、すごく色ね、うん。
なんかちょっと女性的なタッチを感じる色、カラフルさに、すごく、
うん。華やかでキラキラしてて、すごく綺麗なアニメですよね。この作品ってもともと映画があって、でそれから新規でその設定を引き継いで作ってる作品なので、あの前の映画私は見てるんですけど、この設定は引き継ぎでここは新しくなったんだっていうのをちょっと見比べると楽しいので、ぜひリトルウィッチアカデミア今見てる方は前の映画と、もう一本ある方を見てほしいですね。
銀玉高中さんからのコメントです。待望の続編がいよいよスタートしました。夕方から深夜枠に移動となったことで、まずはアバンでの軽いギャグのご挨拶というところが、いかにも本作らしかったりします。ただ関西地方では、サイキクソーの災難の完全な後枠でなかったのが悔やまれるところです。あと、第1話放映後のタイムラインを見てみると、多くの方がギルガメッシュナイトを知らないことが判明。こんなところでおっさんであることを自覚させられるとは思いませんでした。前期の将軍暗殺編、さらば新選組編でいよいよ本格的に牙を剥き出した天道衆、そしてその中で明かされた銀時の死、吉田松陽の正体、これらを受けての第4期落葉決戦編のスタート。ところどころに小ネタを挟んでくれるものの、やはり本編はシリアスな展開にならざるを得ません。自分も含めてあのグダグダなギャグテイスト好きにはちょっと物足りなさもありますが、そこは仕方のないところでしょう。それでも今や深夜枠でこれほど豪華なキャストが揃って名演を披露してくれるところは他にないでしょう。原作の連載開始が2004年、アニメ放映スタートが2006年ということを考えれば、まさに長年にわたって人気を博してきた本作だからこそ実現できたと言っても過言ではないと思います。そして今、上位志士の長である桂小太郎、騎兵隊を率いる高杉晋介、そして、よろずやの坂田銀時、上位戦争によって引き裂かれたこの三人が、再び志を同じくしようとしている。長きにわたり続いてきた物語が、いよいよクライマックスを迎えようとしているのです。きっと自分以上に、ここまでついてきてよかったと感じている人は多いのではないでしょうか。果たして今期で完結するのか、それともどんなグダグダな罠が待ち構えているのか、大人気シリーズの最後はやはりリアタイで確認したいものであります。はい、ありがとうございます。
さあ、深夜枠にて復活銀魂、
4回目の復活、2度目の都落ちですか。
ああ、そっか、落ちたことあるんですね。
7時台から6時台に落ちたときに、すごい都落ち、都落ちってめっちゃ作品内でネタにしてましたね。
はい。まあもちろんながら深夜枠になったら、最初のね、ネタは、ギルガメッシュでしたけれども。
若い子わかんないでしょ。
わからないよ。でも、銀魂を見てる人たちは若い子、少ないでしょ。
意外といます
って。あ、意外といるんですか。でも、その世代は、わからないんじゃないですか。もちろん、ギルガメッシュナイトの話は。
おっさんが何を喜んでいるのかっていうのをぜひ調べていただきたい、ね。
別に調べなくてもいいけどさ、そんなのは。
ギルガメッシュナイトも時々復活してますから、銀魂みたいなもんですよ。
ああ、そうですね。ある種ね。もう、ちょうど今では放送できない深夜枠ですよね。
だいぶね、帰ってきた時もライトな感じになってましたけど。
はい、銀魂にとってみたらですよ、でも深夜枠に行くっていうことは、よりやりやすくなるっていうことなんじゃないですか。
ああ、でも、正直、内容的には多分夕方にやってた時の方が危ないネタ多いと思います。今後結構シリアスにどんどん突入していくので。笑えるシーンみたいなのは、それはもちろん銀魂なんであるんですけど、シリアス編が続くんで、いや、今深夜みたいな感じはありますよ。
逆にそっちの方が本当は夕方枠だったんじゃないのって、今までやってたやばいやつの方が、本当はねっていうね。でもあれ、あの時間帯で戦うから良かったわけでしょ？
そうなんですよ。あの時間帯で放送することに意味があるからっていうので、すごく頑張ったっていう話もあったので、
うん、まあでもね、こう、銀魂シリーズはやはり永遠に続いて、まあ少なくとも原作が終わるまではね、続いてほしいなっていうのがあるので、まあどの枠ででもね、こうネタにして、再度復活っていうのは嬉しいことですよね。
いつでも見たくなりますからね、悪ふざけ全力で頑張ってほしいです。
アイドル事変。龍拳さんからのコメントです。不況。貧困、広がる格差のかっこよさげなナレーションの直後に、歓声とサイリウムで輝く国会議事堂のライブ会場。この時点で早くも爆笑してしまいました。アイドル事変は何かと話題になりがちなタレント議員をパロったアイドル議員といったところでしょうか。ゴミ問題、観光資源といった社会問題をマラソンやバンジージャンプをやりつつ、最後はライブでなんとなく解決。書いていて頭を抱えたくなりますが、作品に漂う元気と勢い、つんくさんの楽曲によるガチなライブシーンは必見です。日本を元気にするかもしれない。その名はアイドル議員。ありがとうございます。
アイドル事変、面白いんですよ。
ちょっと気になってはいたんですけど、まだ見れてないんですよ。どんな感じです？
なんかでも今まであったアイドルもののアニメとちょっとと違うかなっていう印象があります。もともとその政治をテーマにしてるので、まあ今までにない設定なんですけど、結構アイドル作品だと結構出てらっしゃる上田玲奈さんとかが今回お姉さんの役で出てて、
うん、
結構その主人公の星中月ちゃんっていう子をこう導いていくんですけど。結構ね、真面目に政治を考えて、自治体で抱えてる問題、ゴミ問題とかを取り上げつつ、最後は歌って締めるっていう、毎回それを繰り返しているんですけど、結構コメディとしては面白いなと思って。
なんかあの、キラキラしたアイドルちゃんが議事堂の前にバーンっているみたいなキービジュアル見るだけで面白いです。
結構でも、つんくさんなんで楽曲が、結構本当にアイドルって感じの楽曲なんですよね。なんかリアルにアイドルっていうか。
なんか面白いですね。政治絡ましてくるのとか。
冒頭の立木さんのナレーションだけで結構面白くて、1話とかも急に議員さんがお亡くなりになりまして、その補欠選挙でっていうなんかリアルなんですよ。で、お金とかも輝いてたりとか、結構なんかちょっとおそ松さんみたいな空気を感じるので、ぜひ見てみてください。
セイレン。トレビさんからのコメントです。なぜか序盤から感じる既視感。どこかで見た記憶のある制服も含めて、画面全体から感じる雰囲気に どこか懐かしさを感じていました。そして主人公の友人の名字が七崎。この作品って甘神の続編なんですね。9年後の世界ということで、メインヒロインの一人だった七崎愛の弟で、当時は小学生だった育夫が高校生になっているのが、久々に会った親戚のおじさん気分で嬉しかったです。甘神といえば、萌えよりはフェチに主眼を置いていたのが面白かったんですが、今回もまたいろいろとやってくれていますね。とりあえず、今のところはヒロインが勝ち気なのもあって、主人公がいじられまくりなのですが、M 属性の人には感じるところがあるかもしれません。あと、へそ好きな人も。それでも甘神と比べてまだまだおとなしい気がするのですが、この先もっと際どい展開を待ちたいと思います。今回もメインヒロイン6人がいて、アニメの構成はオムニバス方式とのこと。ワンクールなので6人かける2話という案もあったそうですが、キャラの魅力を語るには足りないということで、選抜3人かける4話ということになったそうです。最新話4話で、1人目のヒロイン、常木光編がちょうど終わったところなので、これから見始めるのにも向いていると思います。そして、残り3人の活躍を今から期待しております。ありがとうございます。
この第一章っていうんですかね。
そうですね。
常木光編は最後まで見ました。これゲームが原作ではないんですよね。このシリーズに関しては。
そうですね。前作は、その続きって言われてる続編になってる、前作は、キミキス・アマガミってゲームなんですけど、精錬はまだゲーム化されてないみたいですね。
今回こちらの方はまだゲームの方は発表にはなっていないようですけれども、ゲームのような構成になっているってことでいいんですよね。ギャルゲーみたいな感じっていうのかな。
そうですね。なんか攻略していく感じがゲームの流れにすごく近いので、
そうですね、
ゲーム化あるだろうなっていう
感じですね。
うん。
まあ、とりあえず今回、第4話で、
はい。
常木光編が終わったばかり。
はい。
なんかこう画面を見てると90年代集みたいなものがすごくするんですけど、私の中では。しかもね、私こう甘神も見てないしやってないし、キミキスもやってないんで、なおさらなんだと思うんですけどね。
私2話のあのひかりちゃんが作ってたオムレツがすごく美味しそうだなと思って、お腹空いてる時に見てて、ちょうど、
まあ、深夜に作ってましたからね、あれね。
あれ結構手がかかる料理なんですよ、あのオムレツ、はい、具がいっぱい入ってて、で、うん、結構本格的に、話を聞いてると本格的に作ってるっぽくて、これ結構ガチでひかりちゃんこれ主人公落としに来てるんじゃないのって思いました。
おお、なるほどね。まあ簡単なものではないものを作る。でも彼女自体がその将来的に料理人になるっていう目標につながっていく大事なシーンではありましたよね。それをまあ褒められたからっていうね。
さりげないところにそういうのを入れていくところが、やっぱその後のゲームで補完していくのかなっていう、キャラクターのもっと掘り下げがされるのかなっていうふうには思いますね。
カオスチャイルド、オタ半世紀さんからのコメントです。最初どこかで見たと思ったら、私の好きなシュタインズゲートと同じ科学アドベンチャーシリーズとのこと。雰囲気も曲やタイトルも似ていて、どうやらどこかでつながっていくのだろうと思っています。主人公の宮代は下着の岡部に近い立場をやるのでしょう。それにしても本作も1話から2話へのつなぎが難しくて、どこがどうなっているのか最初わかりませんでした。シュタゲとの大きな違いは、宮代やクルスたちの私生活がよりよく描かれていることで、好感が持てます。そういえばクルスってマキセになんとなく似ているな。この手の物語はきちんと前後左右合わせて風呂敷を畳めるかどうかだと思います。期待しています。ありがとうございます。
カオスチャイルド来ましたよ、コメント。
いいですよね、雰囲気すごく。う
ん、なんか前期でもオカルティックナインがありましたけど、
はい、
まあ、それとはちょっと違う、科学アドベンチャーシリーズの続きということですけれども。
この作品もあのニコニア動画とかもろにニコニコみたいなやつが出てくるじゃないですか、
うん、
あれの使い方とかその動画をめぐる事件っていうのかな、それを見た人がどう反応するのかとかがすごく生っぽいじゃないですか。
うんうんうんうん。
リアリティがある分なんかこうすごくなんか夜見てるとゾクッとくるシーンとかもあって、
これネタバレだから言わないですけど、なんかこの現実なんだけどっていうのが、前作私カオスヘッドは見てるので、多分そのつながりでいくんだろうなってところはあるんですけど、その現実とどういうふうにその対比で描くかっていうのが結構重要なとこなのかなっていうのがあります。
もうなんかすでにこれもしかして伏線なんじゃないみたいな情報があったりとかもするし、これがそうならもしかしたらみたいな、いろんな考察をこう最初の方からすごいぐるぐるしてしまって、めっちゃ情報量が多いから目まぐるしい作品ではあるんですけど、
うん、
面白いよね。
面白いです。なんかどんどんやっぱ次の話がどうしても気になって、こうも多分もう一回見返すことになるだろうなって今から思ってるんですけど、でも見ちゃうみたいなのが
引きうまいですよね毎回、
うん、続き気になりますよね、終わり方が。
南鎌倉高校女子自転車部サブレー鎌倉さんからのコメントです。この作品の特徴は、鎌倉の美しい風景を丁寧に描写した背景にあると思います。見ているだけで聖地巡礼に行きたくなってしまいます。物語は比較的スローペースで進んでおり、まだ自転車部ができたばかりなので、今後の活動が楽しみです。また、鎌倉が舞台の作品といえば名作が多いので、この作品にも期待したいと思います。はい、ありがとうございます。
第3話で自転車部が結成され、そして第5話の予告で廃部を言われるという急展開なのか、スロースタートなのか、まだ主人公の女の子はロードを持っていない、
まだ自転車乗ってない感じですか。
いや、自転車にはね、さまざまな自転車に乗ってるんですけれども、レンタルだったりとか人のを借りたりとか、なんで彼女が持っている自転車はママチャリのままです、まだね。っていうこの状況で、いつそのオープニングとかにいるような感じのロードでみんなで走ったりするのかなって、逆にそこが気になってますね、私は今ね。
いつ乗るのかみたいなのも気になるところじゃないですか。そうなんで、そこまで。
いつ買うのかなっていうのもあるし、みんなでいつツーリング行けんのかなみたいなさ。この作品ね、エンディングの後の C パートに AOP 初めての自転車部っていう実写のコーナーがあるんですよ。
うん。
このおまけコーナーが結構役に立つっていうね。ロード欲しくなりますよ、これ見てると。
ちょっと高いものですからね、しっかり勉強していかないと。
はい。参考になると思います。
獣フレンズ、84さんからのコメントです。獣フレンズ、心に染み入る優しい世界。はい、ありがとうございます。
もしかしたらそこはに初一番短い投稿だったんじゃないかと思います。獣フレンズ。
優しい世界。
この投稿読んで見とかないとって思って見たんですけどね、これちょっと私後悔しました。
おうおう。
1話しか見れなかったんですよ、その時間的にね。
はい。
他の作品見てたから。1話しか見れなかったんですけど、これは見ておけばよかったかなっていう。
なんか不思議な世界観ですよね。
謎アニメですよ本当に。
こうなんかこうぎこちない感じが私はすごく好きですね。
でもこれはさ、刺さる人には刺さるんじゃないの的なアニメじゃない？
私は刺さってますね。
うん、私はこれ来週最新話まで追いつこうと思ってますよ。
はい。もう番組の途中で多摩動物公園のお兄さんの話とか入るの本当に意味がわからなくて、あ、やだ、好きと思ってしまって。
いや、学習アニメではないですよね、少なくともね、このアニメ。
はい。
しかも、その出てくる動物もリアル動物でもないですよね。
耳4つありますからね。
うん、ですよね。ゲームのキャラクターですよね。
はい。RPG ですよ、一応。
うん。
なんか戦ってたじゃないですか、一応。
はいはい。出てきました。敵みたいなのも出てきましたよ。めっちゃシュールですよね、このアニメ。
そう、なんか敵が出るとかいいんですよね。あのシュール感ですよ。
うん。 謎、しかも、これ、まだ15分とかもっと短いショートアニメなら理解できるんですけれども、これ30分アニメですからね。
不思議ですよね。でも本当癖になるこれ。
うん。っていう風な感じでね、1話しか結局まだ見れてないんですが、これはかなりおすすめアニメなんじゃないかっていう気はしました。投稿ありがとうございました。
神々の木、リュウズさんからのコメントです。テレビ放映は東京だけ。あとはネット配信のみの2分アニメです。古代エジプトの神々を主題にしたまったりアニメなのですが、これがなぜか癖になります。一押しポイントは、なんと言っても豪華声優。登場人物の声はすべて森川俊之さん。ナレーションも森川俊之さん。オープニングの歌も森川俊之さん。豪華ですよね。公式ホームページかニコニコで1から4話、そして7話プラス特別編の6回分が見られます。はい、ありがとうございます。
これを正確に今期の冬アニメと言っていいのかよくわからないんですけれども、投稿いただいたんで、YouTube で配信されている分は全部見たんですけれども、こちらの方は昨年放送分までだったので、11月スタートのアニメなんですよね。
また時期が微妙な感じで。
はい。まあ確かにそういう風にして考えると、どこの枠にも入れづらいものがあるので、まあ冬アニメと言ってもいいのかなっていう感じはありましたけれども。メジェド様？
メジェド様。みんな大好きメジェド様です。
はい、ビーム放ってましたが。
私もこっそりグッズを買ってしまうぐらいには好きです。
人気キャラですよね、もうある種ね。
見た目不思議じゃないですか。
うん、不思議ですよ、本当に。あれはどういう神様なんでしょうかね。
不可思議の神様だから、あんな感じなんですよ。
あ、なるほどね。
それはなんでそういう見た目になったかは、当時のエジプトの方に聞かないとちょっとわかんないんですけど。はいはい、
これもともと何のアニメなの？グッズ販売するためのアニメなの？
そうなんですかね。
グッズはガンガン出てますよ。
反則用なんですかね、これって。
反則用なのかな。まあ、その辺もよく詳しくは調べてないんですけれども。まあ、シュールギャグ的にすごく面白いので、まあ、YouTube ニコニコで見れるんで、ぜひ見ていただいたらという。まあ、これ紹介されなかったら見ることなかったと思うんで。
森川さんすごい多彩ですよね。全部森川俊之じゃないですか、
はい、
声。
そうです。
オープニングから全部。
そう、歌まで歌ってるしね。
癖になるオープニング。これも見始めると結構なんか癖になってそのままずっと垂れ流しで見てしまいませんか？
ちなみに言うと YouTube で見てると右上のところにこういろいろとね、宣伝が出てくる。
次の動画で。
いや、宣伝も出てくるんですよ。今、どこどこで。そういうのも合わせて楽しんでみたらいかがでしょうか？
クズの本会。ムカッカカッカさんからのコメントです。いつもエッジの効いた作品や変わった雰囲気の作品を放映するノイタミナ枠の今期の作品ですが、今回もかなり攻めていますね。毎回濡れ場があり、地上波で大丈夫なのかというくらいの描写をしています。見ていると、なかなか主人公たちに感情移入することができず、なんでこの二人はこんなことをしているんだろうと、もやもやした気持ちになってしまいますが、怖いもの見たさというか、嫌なもの見たさというか、複雑な気持ちで見ています。アニメ内での心理描写は丁寧に描かれており、特に墨が広がって染められているような暗い気持ちの描写は秀逸だと思います。また、本編のドロドロとした内容をよく表しているオープニングとエンディングの歌と映像もいいですね。ちょっと怖いですが。3話の終わりに、今まで清純な先生の姿しか見せていなかった茜が、どうやら裏の姿がありそうな感じで終わっており、今後はさらにドロドロとした展開になりそうですね。今後の展開を楽しみに視聴を続けたいと思います。続きまして、玉手箱さんからのコメントです。この作品のような生々しい感情がむき出しになる恋愛ものは苦手だったはずなのですが、2話まで見て予想外にはまってしまいました。それぞれの好きな相手が自分を異性と意識してくれないどころか、互いに仲を深めている様子を目にしながら、偽りのカップルを演じる花火と麦。ぬくもりを求め、好きでもないのに関係を深めていく二人からいつの間にか目が離せなくなっていました。作画演出も漫画のように場面を切り取ったようなカットが非常に面白い。今後はこの二人と周囲を取り巻くキャラクターのドラマが展開されていくようです。 原作未読なこともあり、続きがとても気になっています。情報によると、原作と並行し最終回も最後まで作られるとのこと。それを知り、ますます結末に期待してしまうアニメです。はい、ありがとうございます。
衝撃のノイタミナですよ。
いやー、よくこの作品をノイタミナでやりましたね。
うん、1話見たときに、いいのって本当に思いましたし。
いやー、ちょっと進めるの恥ずかしくなっちゃうぐらいドキドキするシーン満載ですよね。
直接描写じゃない部分もあるじゃないですか。
うんうん。
そのある種フェチズム的なエロさはめっちゃ感じますよね。
はい。でもまあの痛みだですし、ただのエロいアニメじゃないなっていう、まあなんかこう人間の本質を丸裸にされてるような作品ですね。
うん、そうですね。タイトル、クズの本懐というタイトルですけれども。
はい。
これ、たださ、やっぱり、出てくる子たち、そんなクズじゃないよね。
見てると思いますね。うん、まあ、やってることはクズと言われればクズかもしれないですけど、でもなんかこう人間のこうずるくてわがままな部分、なんかまあ花火と麦のような状況ってなかなかないですけど、こういう部分あるよなってわかるなって私はちょっと思いますよね。思っちゃった。
うん、そう、なんかあるあるだと思うんですよね。まあ、あの中で一番こう現実っぽくないキャラクターっていうのは、茜先生かなっていう気がするかなっていう。あそこまで、
はい。
ベタな、多分、こう、男癖の悪い女。いや、いるよ。リアルにもいるんだけれども、あそこまでテンプレじゃないでしょっていう。
なるほど。
うん。
カーディガンでね。
そう。いかにも、その、要は麦が文句言ってるような。
もう男が大好きでしょみたいな典型的なキャラを作って、
清楚なね感じがを見せながらも、でも実は裏でこんなんですよこの女はみたいな、そんな感じのキャラクターっていうのはまあいないわけではないとは思うんですけど、それが先生でしかも音楽教師でっていうところのつながりはちょっとあまりにもあまりかなっていう感じがありましたけれど、よっぽどその若いこう花火と麦の方があるだろうな、うん、みたいな感じっていうの。
いや、見ていけば見ていくほど花火がこう可愛いし、もうくっついちゃいなよ麦とってめっちゃ思いますね。
いや、もう最新話ではね、こうやっぱりある種の告白だと思うんですよ。あれが恋愛なんだよ、うん、君たちって言ってあげたいね。
そう、もうお兄ちゃんとか先生とかに抱いてるのがこう若い、
そう、
なんだろう、
間違いだよ、勘違い、
イタリオっていう、
そうそう、それは勘違い、それは愛じゃないんだよ、君らが今抱いてるものが愛なんだよって言ってあげたいところですよ。
そう思って見ちゃう、
うん、
しかも花火こんだけいろいろやりながらも本当に純粋で、なんか麦との関係にも若干悩んでて、こう割り切れないところが辛いんだなっていう。
本人は割り切ってるつもりだったんですよね、麦との関係はね、うん、自分の中では割り切ってると思っているんだけども、実際のその思っていることと行動が全然伴っていないというところが、いかにも青春だっていう感じのね、青春のモヤモヤですよ、まだこの頃なんて、
なんか器用に生きられないくて、こう頑張って悩んで生きてるっていう、これが青春だなと思いますね。
うん、まあで麦もね、そのなんかクールガイみたいな感じなのかって思ってたんだけど、はいはい、元カノが出てきたじゃない、年上の、
はい、
あの先輩めちゃくちゃ良かったね。
めっちゃいいキャラでしたよね。
彼女が麦、今の麦を作ったのかって思って、でも麦はもっとなんかこう花火に対しているあのかっこいいふりをしている冷たい男のイメージよりも、あっちの方が全然可愛いよね。
うん、いや、思春期付き合わせてごめんねって、こう女性の私からしても言われてみたいわっていういいセリフでしたよね。
いや、本当彼女と結 まあ、ずっと付き合えればいいんだけれど、まあそこは、あそこは本当先週の幻影なんですよ。かぬかぬ。ああいう人は。
そりゃあれはもう引きずっちゃうというか、うん、いや忘れられないですよね。
忘れられないでしょうね。
初体験っていう感じ。
そう、うん、あそこで綺麗に振られたからこそ、彼は逆にあの、茜に引っ張られちゃったのかもしれないなっていう気はするんだけどね。まあ、年上好きなんじゃない結局は。
なるほど。あれを求めてる感じなんですね。
まあ、雰囲気全然違うけどね。その、
うん。
逆に言うと、茜のどこがいいんだよとか思うんだけどね。
ああ、
もう。その麦からするとね、
うん。そこまで確かに好きになった過程は映されてない
ですね。今のところね、まだ出てないからね。うん、っていうのも。まあ、漫画の方も私一巻読みましたけれども、これ素直に言うと原作よりもアニメの方がめっちゃエロいですよ
エロさを、
はい、エロさを期待して漫画を読んだんですけど、あ、そっかって感じでした。
うん、
アニメめっちゃエロいですね、
やっぱりね。
さすがこう声入って、こう細かな映像の動きっていうのは、ノイタミナらしいエロさを、ノイタミナ最高のエロさを出してるんじゃないかと。
なるほど。はい、ちょっと品がある、なんだろう、叙情的というか、なんかいいですよね。
あ、はい。でも中途半端にね、下世話なエロさを持ってるところもね、よくてね、そこがまさにクズの本懐だっていう感じを思いながら見てますけれども、ただこれ、結構さ、キャラクター多いよね。
多いですね。
うん。だって、個人的にも花火と麦と、その、が勝手に思ってるあと二人。だから、
うん、
その、お兄ちゃんと、家庭教師、元家庭教師の、この二人、2対2の話だったらよかったのにって思ったら、いきなりこう、友人の、
えっちゃんに告白されちゃったり。
そうなんですよね。まあ確かに過去にそんなことがあったからなんだとは思うけど、いきなりとお泊まりでキスしてくる女っていうのもすごいしさ
麦の方にもね、幼馴染のモカがいますからね。
そうなんですよね。あの子も関わってくるんだとは思うんですけど、別にそこまでいいキャラいらないかなっていうの正直あってもっとね、こう内部でね、もっともっとクズな話が見たいんですよ。
ああ、限られた、もうその関係性の中で掘り下げていってほしいっていう。そうそうそうそう。
花火のドロドロとかね、うん、麦の心もっとあらわになっていくとか、の感じで、こう、二人を中心に、この二人、うん、花火と麦が最終的にはこう、別れるにしても、付き合うことになるにしても、そこの、その青春の葛藤した後のドロドロみたいなところが本音から言うとちょっと見たい気はしますね。
ああ、今のところ周りの人からこう気づかされる感じはありますよね。えっちゃんに好きって思われてることによって麦への気持ちとかも気づいてくる花火みたいな。
そうなん
ですよね。どういう感じで展開していくんですかね。
わからないですね。
なんかとにかくこう人間の嫌なところをこう見せきって、それでもやっぱりこうだから人間は愛しいなって思える作品になってほしいなと私は思ってます。
原作もアニメと一緒に終わるということですからね、きちんと、続きっていう感じじゃなくて終わるんだと思いますので、最後までね、楽しみにしていきたいと思います。さあ、ということで、今回投稿いただいた作品は、11作品で、1作品というのは先ほどお話ししました幼女戦記なんで、今回はまあ10作品お届けしました。まだあれもこれも出てない作品がいっぱいありますね。パーソナリティおすすめの作品を紹介していきたいと思います。
マサムネくんのリベンジ。
さすがね、シリーズ構成横手美智子さんというかね、これぞザ・ラブコメって感じですよ。
いやー、これ見たかったラブコメこれよっていう感じなんですよね。
そうなんですよ。最初これマサムネくんはどう考えても時代劇かと思ったんですけど、全然違いましたけれど。
あ、確かに、うん、タイトル的に
ね、そうかなのかって思ってみたら、はい、なんで普通の学園ものじゃんって思って見てたら、うん、めっちゃハマりましたね。
なんか個人機の私が持っててどうすんだ枠だなって私は思って、
ね、ああ確かにそうですね。癒し枠とはちょっとやっぱり違うのは違うんですけれども、主人公とヒロインのこう心がじわじわと近づいていく感じみたいなものがやっぱりラブコメの妙だと思うんだよね。
はい。
うん。女の子がいかにいつ好きになるかとかさ、そういうのも含めて。うんうん、そこがね、やはりうまい具合にね、描かれているなっていう感じ。笑いも込みでね。
いや、本当に、座右の銘がただしイケメンに限るっていう主人公大好きですよ。もう、なんだろう。いや、ちゃんとこの正宗くんが、まあ、もともとね、太っていたんですよね。
はい、豚足と呼ばれてましたからね。
うん、はい。でも、これでもね、本当に努力して、勉強も頑張って、スポーツも頑張って、そして見た目も筋トレも毎日して、ご飯も我慢して、こんなにイケメンになって、本当偉いなって、本当に、なんかしかも、ちゃんと漫画とかも読んで、自分がイケメンであることをちゃんと保とうとしてるところ。
漫画なんだけどね。
うん、漫画なんだけど。
漫画に付箋貼るタイプですよね。
ああ、で、すごいいっぱい貼ってあって、努力家でなんか、本当応援したくなるイケメンで嫌味がないなと思います。
あ、でもバカですよね。
そうバカ。そこも含めていいの、正宗くんが。
そう、正宗くん結局このヒロインにリベンジをかましたいということで、正宗くんのリベンジっていうタイトルなんですけど、少なくともこれ放送されている話の段階では全然リベンジになっていないというね。
うん、結構胸キュンしちゃってるし。
そうなんですよね。あだがきさんから好かれてるんじゃないの。っていう感じになってますし、まあ最終的にこの二人が付き合うことになるんだろうなっていうのはなんとなくね、想像できるんですけれども、いずれね、先の先でね。うん、でもまあそれを安心したり、もやもやしたりとかしながら見ていく話なんだろうなと思ったら、もちろんライバル登場ですよ、ここで。
いやー、来ましたね、はい。急に抱きつかれるし。
そうですよね。
なんなんですか。
こうやって妨害されて二人の愛は盛り上がっていくわけですよ。これが定番。
ああ、なるほど。でも、正宗くん自体の作戦としては、デッド・オア・ラブ作戦ですから、付き合って最終的に最高なタイミングで振るまでが作戦ですからね。
はい、無理だと思います。もう彼はね、どう考えても無理だと思います。はい、
いや
ー、楽しい。まあ、それも含めて楽しんでいきたい。まあ、本当にいい。ようにザ・ラブコメなんで、ラブコメ好きの人にはおすすめです。
はい、
デミちゃんは語りたい。
これはアジンのアニメのスピンオフじゃないですよ。いや、最初絶対そう思ったんだよ。
ちょっとチミキャラみたいになってて、
はい、
違いました。デミちゃんでした。
はい、この作品めっちゃ可愛いですよ。なんで投稿来なかったの。
いやー、私むしろもう結構今期の中でナンバーワンと言っていいほど好きだったんですけど、投稿来ないんですね。
うん、
なんかどの子も可愛くていいですよね。もう先生4等分に割るしかないんじゃないですかこれ。
本当にそうですね。
いや、毎回ハーレムものだよある種。
ああ、だってタラシって言われてましたからね。これ人間タラシって言ってないところがいいなと思って、いわゆるデミタラシですからね。
なんかデミタラシって美味しそうですね。
いや本当に高井先生の能力は素晴らしいですね。
結構アニメにはこの、まあ、いわゆるこの作品で出てくるデミ的な、アジンデミ的なものっていうのは出てくるじゃないですか。でもここまでじゃあ実際に生活するとしたら大変なんだっていうのを、あ、描いてますよね。
あんなリアルに描くんです。なんかお風呂のとか、
そう、デュラハンの大変さってあんまり意識したことなかったんだけど、お風呂大変だよね。確かにね、トイレも大変だよね。
うん、まあ当たり前ですけど、荷物持つのもって思うと、うん、すごく日常の苦労を垣間見えたというか。
普通だったらあのデュラハンだったら顔飛んで大丈夫ぐらいな感じだと思うんですよね。てかそういう苦労描かないでしょ確実に。
うん、
サキュバスなんて存在したらみんな男の虜な感じなだけであって、大喜びされるだけですよね。
早朝の電車と深夜の電車はきついですよ、生活。田舎にしか住めないし。
絶対できない。
うん、
で、しかも周りからサキュバスだって分かられてるわけでしょ？その学校とかだったらさ。
ちゃんと名乗ってるんですよ、あれ、原作だと。
うん。だって生徒たち知ってますからね。
はい。
まず好奇心の目で見られるっていう部分ももちろんあるでしょうけど、まあそれが、あの世界はだいぶ少しはマシなんだとは思うんだよね。存在するっていうことが、こう、一般的な世界なわけだから。まあ、それでも、やっぱりサキュバスっていう言葉だけの響きだけでも、多分、特に高校生のような、男の子たちの心はワクワクしちゃうんだと思うんですよ。
お近づきになりたい
です。なりたいでしょう、やはりさ。ねえ、だからこそ、あれだけ苦労しなきゃいけないんだっていう、先生、しかも先生別にエロくないから。
うん。いや、努力してエロくない。
まあ、努力してエロくない。別に本人がエロいわけじゃない。サキュバスの血が悪いんでしょ、結局はさ。
いやー、辛いですね。
まあ、一番こう、教師という役をしちゃいけない人なんじゃないのかっていう気もするけどね、仕事的に、ね。でも目指しちゃったんでしょうね、教員をね、うん。そういうギャグコメディではありながらも、今までのいろんな作品の中では描かれなかったようなところを描いている面白さを、いい話も出てくるアニメとして描いてますよね。面白い作品じゃないかと思います。
うらら迷路帳。いや、これ私おすすめなんですけど、占い師を目指してこう4人のね、15歳の女の子が迷路町に来て、一人前の占い師うららを目指して修行するっていうお話で、
はい、
なんか迷路町自体のこの和風な感じも可愛いですし、なんかその世界でなんか本当和気あいあい修行してるんですけど、なんかほのぼのアニメなんだけど、ただのほのぼのじゃなくて、こうちゃんと努力してなんか成長していくのがもうすでに見えてきて、なんか応援したいなってすごい思った。
なんか何番札とかあるじゃないですか。
ああ、ありますあります。
あれも今後どうなっていくのかなっていうのは気になります
ね。裏でこう生活する番地が決まるみたいな、
うん、
あの世界観が面白いなと思って、一番にいるお母さんを探しにっていう結構王道そうな感じではありますけど、いやー、一番の占い師になれるのか、なんか結構占いっていうテーマも面白いなと思って、毎回違う占いとか、こうほくろ占いとか、なんかほくろの位置でその人の性格がわかるっていうのはあるよなと思いながら、なんかほくろのお母さんがお腹に子供がいるときにその子に望んだ性格がほくろに出るっていうなんか一説みたいのがちょっと心にほっこりきてあ、いい話とか思いながら、すごいこの主人公格の4人の女の子がだんだん仲良くなってって、なんか一緒に切磋琢磨して頑張って成長して占い師になってくっていうのがすごい応援したくなるし、ギャグパートみたいな部分も結構笑えて面白いし、なんか最後まで応援して見続けたい作品だなって思いました。鬼兵、
あの長谷川平蔵がアニメになって帰ってきた。
おお。
本格時代劇アニメってそんな多いわけではないんですけれども、まあそれは多くない理由って、多分作るのが大変だっていうのももちろんあるんだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
まあただこれ原作そのものはすごく人気のある小説ですよね。
鬼兵、ハンカチョウ、
はい、鬼兵ハンカチョウ、しかも時代劇のドラマとしてもかなり作られ続けた作品ですから、話そのものに関してはもうある種安心できるものじゃない。
うん、そうですね。
でもこうテレビから時代劇がだんだんこう減ってきているこの今、昔はね山ほどあったけれども今ほんと減ってきているので、まあそういう中で若い人たちにも見てもらいたいと思うと、こういうものが出てきても確かにいいんじゃないかというような感じの作りになっているんじゃないかと思います。ただこう時代劇の、まあ、大体1時間ですから、または、スペシャルで2時間とかぐらいのストーリーを考えると、うん、1話1話の流れっていうのはすごく、短く描かれているな感はありますよね。
30分できっちり終わらすために。
そうですね。これ、余裕があるんだったら前後編で見たかったなぐらいな感じはありません？
ああ、確かに1話でこう、事件があって、あって、2話目で解決的な。2話目で解決。
的な感じの、 それは多分こう、希望としてはね、みんなやりたいんだろうけれども、まあ、現実的にはね、予算の関係とか、尺の関係とか、いろんなもので無理なのかもしれませんけれども。いやでもそのぐらいで見たいな。まあ、その分、こう、スピーディーな展開はしているのかなっていう感はありますよね。
ああ、そうですね。うん、でも、こう、展開は早いけど、やっぱりこう、話の重さみたいのはちゃんとしっかりあるんで、なんか一話完結で見やすいですし、いろいろ、
ちゃんと繋がってはいきますよね。
そう、繋がって、ね、うん、そう、結構すごい好きだったのが、1話目で、まあ仲間というか、になった久米八が、その3話で活躍してるっていうのが、地味に嬉しくて。
はい、まあ、あるある話。
いやー、こういう繋がり方があるんだなと思って、ちゃんとこう、地続きになってるっていうのが結構嬉しかったですね。
うん、まあ、せっかくのね、時代劇、楽しんでいきたいかなと。まあ、ちょっとね、キセルの使い方とか気になるところとかはありはするんですけれども、まあ、その辺はね、予算との兼ね合いかなとか思いながらも、今の時代にね、アニメとしてやろうと思ったことに関しては、こう、応援していきたいな、っていうふうに思ってます。
昭和元禄落語真珠、スケロク再び編。
すごい。もうすごいとしか言えない。毎週すごい。
クオリティ高すぎますよね、前話が。
うん。2期もすごかったんですけれども、2期になって、こう、役も師匠の帯びている、なんていうの、死の香りっていうの？
なんかそこが色気っていうかこう。
そうです。色気は色気ですよね。その死をまとった色気ですよね。で、あと、
妖艶な感じ。
そうそうそう。もうその半分あっちに足を突っ込んでいる感じっていうのかな、うん、それでも生きているっていう、まだ死なせてくれないよっていうような感じっていうのかな、そのまさに芸の極みのところにいる人っていう感じがね、そのまあもちろん演技も含めてすごく伝わってくる感じがありますよね。
うんうんうん。
でしきりにこうもう自分の代で落語は終わりだって彼は言うわけじゃないですか。
そうですね。落語真珠。
もう落語と一緒にね、ほんと真珠したいと思っているわけなので、その辺と、与太郎が助六になり、でもその、ね、いろいろありはしたけれども、彼がどんどんどんどん成長していっている感じ。もう、
うん、
いいんだけれども、まだ彼では助六の代わりには、慣れてないんですよね、役もの。
なんか、スケロクの、今回は落語が多いと思うんですけど、その中に、なんかその、役もさんがすごいっていうのが込められてて、すごい、描き方として深いなと思いますね。
映像としても、その声優の演技としても、の、こう、名人技を見せつけられているような、すべての人たちのね、っていう感じがあって、いやもうこれはね、ほんと歴史に残るアニメの一つなんじゃないのかなっていう気がします。2期も最後までね、もう堪能したいと思ってます。
この素晴らしい世界に祝福を2。
このスバ。
このスバ、お帰り。
お帰りですよ、いやー。もう、ある種さ、1期が当たると好き放題できるんだなっていう感じ。で、私は見てますよ。
いやー、楽しそうですね。
作ってる人たち絶対楽しくやってるでしょ。
なんか復活の呪文で始まったのもなんかたまんなかったです。
その、ギャグなんだけれども、なんていうのかな、こう、内側から漂ってくるものが、すでに面白いみたいな。
確かに。これ楽しんで作ってるよなっていうのが染み出てきちゃってる感じですね。
そうですね。あとまあその声優陣も含めてそのファミリー的な感じのノリがすごく強くなってて、いやどこまでやるのみたいなものをすでにね、行くのかなっていう感じがさ。
いや、こんなこのスバに私3話で泣くっていうね、なんかすごく悔しくなりました。このスバに泣いてしまったと思って。いやー、キールのダンジョンすごく良くなかったです
か。いい話でしたけど、でもきちんと落としているネタ的な感じもあって、
そう、なんでも打ち上げ的な飲み会で絶対ほぼ こう稼いだ金使っちゃったんじゃないかと思って。
あれも借金になってんじゃないかぐらいの感じ。
絶対そう、全く借金減ってないし。この人たちクズの本会だなと思いました。
そうですよ。ここにクズがいますよ。本当にね。
いやー、大好きだなと思いました。
でも、それを含めて彼らだっていう感じなのがね、なんかあの中に一緒にいて飲みたいよねって思うような、あの宴会参加してよっていうところが、このスバの良さなんじゃないの。全然良さ言ってない。まあいいや、まあいいんですよ。そういうアニメだから。うん、このままずっと続いてほしいね。このクール終わった後もまた復活、ね、このスバ3、4と、もうこう、なんかそのシリーズが出来上がったなっていう感じがあるんで。っていうか、あの街から相変わらず出てもいないっていうところが。
あ、そんなこと忘れてました
よ。そうそうそう。そんな話ね、一期の時にしてたと思うんですけど。
そういえばそう
です、ね、出てもいない、出ないまま行くんだっていう相変わらずね。っていうところも、良さじゃないでしょうか。はい。ということで、パーソナリティおすすめの作品を紹介いたしました。皆さんの気になる作品はあったでしょうか。今日の特集は
2017年冬アニメ新番組青田街特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。先ほどからお話ししてますように来週の特集は
幼女戦記です。
はい、今回新番組青田街宛に幼女戦記で送られてきた投稿もそちらでお読みしたいと思いますが、もし内容を変えて送りたいというのがありましたらそちらの方をお送りください。
1話増えますからね。
そうなんですよね。ここまで語りたいというのはもしかしたらあるかもしれないと思います、うん、はい、ということで投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、 SAL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、夜さえあればいいさん、オーリンさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ゲオさん、羊がメイドラゴンさん、猫ひたさん、玉手箱新聞社さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第6巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
玉と
小宮秋でした。
最高な気分の時は勝利。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。